はい、リスナーの皆さんこんにちは。京都トゥデイの時間になりました。パーソナリティの坂井宏です。
アシスタントの国分太鼓です。
5月ね、はい、連休も終わって、はい、新緑のいい感じで、今年はなんか暑い時とか下がったりとか、
ね、なんか、ね、風邪ひきそうな
梅雨に入ってるとこがあったりとか ね, ねどうなるのかなと思って、
ね、どうでしょうね。
また嫌な時期が来るなと思ってますけど、はい、はい、この番組は、町創生研究所の協力でお送りします。はい、今日はですね、ゲスト来ていただいてまして、はい、
超大物ゲストがお越し、
バイオリニストですよね、
石上真由子さん、
よろしくお願いします。
お願いします。
国分さんのご紹介で、
はい、まあ、私が所属しております草津チェンバーオーケストラ の,、うんうん、前回の演奏会でですね、ソリストでお越しいただいたというご縁で、今日はご出演いただけることになりました。
その時はブルフクのバイオリンコンチェルト、
はいはい、もうすごい素晴らしくて、
素晴らしくて、
はい、もうなんかね、うちのオケまだこうね、10年ちょっと経ったところのオケだったんですけれども、ああ本当にお越しいただくことで、みんなの音色が変わっちゃったぐらい大きな影響を受けました。
いいですね。
もう至福の本番を過ごしました。
いいですね、そういうことのようです
ありがとうございます。
嬉しい、はい、ありがとうございます。
本当に私はね、今日初めてなんですけど、はい、いろいろねプロフィールとか、はい、国分さんから話を聞いたりして、かなり活動をねいろいろされてると、はい、まあもう一つは医者ということで、これがすごいんですけどね、また
すごいですよね、
う
ん、
まあ、この辺の話はまたもうちょっと後ということで少し今のどんなことされてるかなっていうのを少しだけお聞きしようかなと思って、はい、演奏会が結構コンサートが結構多いと思うんですけど、はい、どのぐらいの頻度でやってるんですか。月1回ぐらいあるんですか。
月コンサートの回数でいうと、まあ、月9回とか10回とかそういう時もあるし、ない時は全然ないんですけど。
すごいね。あ、なるほどなるほど、
はい、
で少しねお話を聞いたところでは自分で企画したりもされてるという話もちょっと聞いて、
そうですね、
結構驚いてるんですけどね、
はい、今年1月からちょっと思い立って月1回ぐらいのペースで、自主公演をするようになりました。まあ、いろんな音楽家の人たちをこうゲストに迎えるというか、まあ、一緒にやろうというふうに声掛けして、で室内がこう、まあ、コンサートホールじゃなくて教会だったりお寺だったりっていう、まあ、普段人がこう足を運ぶような場所で、
割と敷居を下げて、
そうですね、
来てくださいよっていうか、
その割とこう気軽に行けるようなコンサートで、まあ、なんか素敵な奏者と素敵な音楽と、あと素敵な場所をみんなで共有しようっていうコンサートを、始めています。
いいです ね,
ね、なんかちょっとね小さい会場だと余計にこう息遣いも聞こえるぐらい近いところでの演奏が聞けるの で,、うんでね、本当に楽しいです、
ね、聞く方もね、多分やる方もそうだと思いますね、
は
い、
で今は府立医大卒業されて、はい、お医者さんとしてのお仕事をされるまでの間、 今はだから
そう、
仕事はまだ音楽が中心という形 で, う で、ね、今年は過ごしてらっしゃる、はい、ということなんですね。
ね、今ちょっと活動されている内容ちょっとお聞きしたんですけど、少しもうちょっと幼少の頃から話を戻すと、
はい、
プロフィールでは5歳から始められたということで、はい、でもいきなり8歳でどうでしたっけ、
ローマに行かれた、
演奏したという、これがすご
いなって思います。どんな3年間を過ごしてたんだろうって思いますけど、
いやでも練習はそんなに好きじゃなかったんですね。でもこう人前で弾くのがすごい好きだったので、まあ、発表会のためだったら頑張れるっていう、ちょっと迷惑なこともないですけど、
いやいやいや、なかなかでもねそういう人はやっぱ少ないと思うんですよね。本番に力が出ないという人が多い中でね、
そうですよね、
なんかあるんですよきっと持って生まれたもの、
どうなんだ。でも本当に人前で弾くのはすごい好きです、小さい時から今も変わらず、
うん、それはその人前で弾くっていうのはそのお客さんとか、まあ、聞かれたご家族のこう反応が嬉しいとかそういうものなのか、もっと自分からのものなのか、どうなの。
小さ さい時はまあなんかその人前で弾いていい演奏が自分でできたなと思ったらそれも嬉しいし、あとまあ家族とか友達とか周りからこう反応があるとまたそれも嬉しいっていう感じでしたけど、まあ、今はまあその音楽をこう弾いてる中でこう本番 の時間経過の中でお客さんと そのやり取りというか、その一方私からの一方通行じゃなくてこう両方からのそのコミュニケーションがあるっていうのも今すごい音楽の楽しみの一つです。
あの演奏で前出てるのはそうだけど、実はプレゼンは嫌だとかそんなわけではないんですね。
プレゼン
なんかたまにそういう人がいるんですけど、
自分のやってること
が喋るのは苦手かな。なんか打ち合わせがすごく楽しかった、ね、喋るの、ね、好きなのかなとか思ってましたけど、
そう思いましたけどね。
かしこまったところで喋るのは苦
手。かしこまったところ、はい、まあまだでも若いからねそこは、うんうん、でもその時に弾くのは全然あれはないけどっていうことでね。
まあ昔はちょっと切り替えは苦手だったんですけど、最近はまあしゃべりと弾くのとの切り替えはだんだん身についてきたと信じていますけども、
はい、はい、じゃ あ, ここでね、ご本人の演奏をお聞きしようと思っているんですけど、ちょっと紹介してもらいましょうか。
はい、去年2017年の10月6日に京都の青山バロックズアルホールで行ったの、はいはいはい、自分のリサイタルで演奏したベートーベン作曲のスプリングソナタ、はい、第5番、はいの三楽章、はい、お聞きいただければ、
はい、じゃあお願いします。ベートーベンの、ね、曲いいですね、まあ、バロックザルがまたいいんですよね。そこもね、
そうですね、う
ん、天井がすごく高くてい
い響きのところですね、
うん、これは気持ちいいところね、はい。今もねいろいろ活動されてるしんで、少しそのこれから継続的にされてたその月1回の演奏会のこととか、それから同志社のチャリティーですね、
はい、
この辺のことも少しお話していただこうかなと思うんですけど、うん、
はい、
どうしよう、うん、まず同志社のこのチャリティー、はい、これはもうだいぶ長いんですかね。
そうですね、私中高同志社に通っていまして、うんうん、で私が中学2年生の時にちょっとチャリティーコンサートをしたいということをお願いして、うんうん、でその障害者とか受産施設に寄付をするという趣旨のチャリティーコンサートをしたいということで、その趣旨に賛同してくださった方が、まあ、保護者の方や先生方とか集まってくださって実現したのが私が中学2年生の時で、まあ、それから毎年1年に1回続いていて、今年で第13回目になるんですけど、
13回目すごいですね、
はい、それが6月の10日にあります。
6月10日ですね、
はい、
完売館同志社のね、
はい、今出川です、はい、
今出川のね、これは先ほどの今年の1月からね始められたやつもそうですけど、結構自発的というか、
うん、そうですね、まあなんかちょうど
自分発信ですね。
そうですね、中学2年生の時とかも特に 自分が好きな音楽で何かできないかなと思ってた、うん、
それはすごいな
時だったので、うんまあ、ちょうどいいチャンスがあって、う
んね、自分の中学の頃とか何してたんだろうって感じですよね。そんなこと考えませんよ、うんうん、やっぱ最初は先生に相談してみたいな、そういう形からなんですか？
そうですね、その当時 の、 あの教頭先生が、はい、あのコンサートにたまたまいらしてくださって、演奏を聴いて何かこう演奏を学校でする機会を作ろうっておっしゃってくださったので、はい、それだったらちょっとお願いして、ね、皆様に苦労をおかけしながら13年続いてきました。
いやいやいや、まあ、続いてることが自体ですよね。
そうですよね、
もちろん毎年出て
るわけですね。そうですね、はい。
中学の時のコンサートっていうのはどういう形のに出てらっしゃった時の、
中学校の時、あ、その先生が来に、うん、来てくださったのは九州でちょっとコンチェルトを弾いた時です。わざわざ九州まで来てくださったんですよね。
そうなんですか。
その行動力もすごい。
九州、それはよほど気に入
らんかね。そうなんですね、はい、じゃあもうずっとそのローマ、8歳でローマ行った後ももうずっと結構あちこちで弾いてらっしゃった。
まあそうですね、あの機会があれば何でもやってみようという、うん、
あ、はい、そうなんですね。
これはじゃあもう一回ね、きちっと案内しましょうかね、はい、6月の10日の日曜日ですね、はい、午後の2時からで、同志社大学の完売館で入場料500円ということですね、
は
い、
収益は全部全額寄付に。
そうかそうか、収益は福祉施設にということでね、はい、
あ、そうか、バザーもされるんですか、
う
ん、
はい、
あ、1時からそれがあって受付とかで、
うん、そうですね、うん、
はい、ありがとうございます。
どうぞ。
それともう一つのこちらの方も一緒にお聞きしましょうか。この1月から始められてるっていうやつね、
はい、6月12日にあの第5回目となるコンサート。
さっきのが10日ですからね、これ12日ですね、
はい、そう、日が近いんですけれどもあの弦楽トリオの本番を素敵なゲストを迎えしてさせていただきます、ね、
これはあの初めてのメンバーなんですか？
この3人が一緒にトリオやるのは初めてです、うん、でもまあ他の形で共演したことは何回かあるので、うん、まあ、気心は知れているかなと、うん、なはい、思ってます、うん。
ちょっと私も知らない曲があるんだけど
管楽器はね、そうそう、まあ、知らない曲、
管楽器ということもあってね、古代とかね、うん、どうなに、
はい、でまたそのコンサート会場で使わせていただく京都五光町教会も、あの法律建築の素晴らしい、
あ、はい、そうですか、
はい、教会なので、まあ、それも楽しみに来ていただければと思います。
ここではあの初めてではないんですか？
今回2回目になります。
あ、2回目、
はい、うん、
教会をやるとやっぱりいいですね。
はい、本当にすごい響きもすごいですし、うんね、あと雰囲気もね、何か、うんうんうん、はい、
ヨーロッパではね、あの教会でいっぱいね演奏会コンサートやってますからね、うん、
はい、
響きもいいし、うん、でこちらの方は6月の12日ですね、火曜日、7時、午後の7時、19時開演で、京都五光町教会、これ場所は、五光町の押し工事か上がるぐらいですね、はい、はい、で、石上さんのね、いろんな情報を知りたい方は、はい、石上真由子とこう入れてもらったら
検索していただければ
もうどんどん出てくるということですね、
はい、はい、よろしくお願いします、
はい、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、パーソナリティは坂井宏夢でした。
アシスタントの国分太鼓でした、はい、この番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました、はい。